市長、今日は市長のマニフェストも持ってきていろいろやっていますから、それでは、11番豊沢が通告に従いまして一般演奏を行います。まず市民病院の事業に関係ですが、この件については先ほども同僚議員から質問もあっておりましたが、まず要点として企業団加入について給与制度の見直し策が急務でありますが、病院のこの改正については見直し策については病院内だけの見直し策か、あるいは市職員全体の見直しをされているのか、その点についてお伺いをしたいと思います。というのは、病院だけの見直しをするということは偏見です。やるなら一本でこの改革をしなければならないというふうに考えておりますが、市長の見解と、それから市長のいろいろとこの企業団に向けての決意表明をよろしくお願いします。
ただいまの豊坂議員の質問に対する B 社の答弁を求めます。白川市長。
11番豊坂俊文議員のご質問にお答えいたします。まず最初の新病院事業についてということでございます。企業団加入について、病院だけの見直し企業制度については病院だけの見直し策か、また市職、職員全体が見直しに検討されているのかという質問でございます。先ほど私の公約のパンフも見せていただきましたけれども、私は壱岐市民の安全、安心を守るためには、まずやはり病院の改革が大事だと、病院に安心していけるという状況を作るのが大事だということを申してまいりました。いわば私の公約の一丁目一番地であったわけでございます。そこで、また後ほどご質問もあろうかと思いますけれども、いくつものハードルがございます。中でもやはりそこにいる職員の境遇の変化につきましてはですね、十分な理解をいただかないといけないと思っているところでございます。そこで、市民病院の病院、長崎県病院球団の加入について、その給料表の見直しなきゃいけない、県に合わせなきゃいけないということになるわけでございますけれども、それにつきましては当然のごとく壱岐市の職員でございます。ですから市民病院だけではなくて一般職員、すべての職員を対象に現在交渉を行っているところでございます。
豊坂議員。
市民病院の企業団加入についてはですね、先ほども同僚議員から話があっておりましたが、この給与についての、改善についてはですね、給与制度の見直しについては、先ほど今市長から話もありましたように、市職員全体の見直しという形の中で展開していて、言われましたから、そのようにお願いをしておきます。それが妥当だということで、これについては終わります。 2点目に、下水道事業について、ここはちょっと時間が長くなるかもしれませんが、大体13分程度で終わりたいと思いますから、教育長、特に答弁は短くお願いをしておきます。それは公共施設が浄化槽または下水道施設への整備がなされているかどうかの観点でありますが、私は2年前に一般質問でこの件をついております。で、なぜこれをもう一回言うかというと、まず学校の小学校、中学校、あるいは保育所、幼稚園、これは特に小学校、中学校は体育館があり、プールがあります。で、これについては下水道があるところは下水道に接続をする、あるいは浄化槽があるところについては浄化槽に早く設置し、接続をする必要がある で、その当時の教育長は年次的にやっていきます。この回答を受けておりますが、いまだにもって全然一向も実施されておりません。その点について、今度、体育館についてはですね、耐震化の、耐震化に向けての整備が強化されております。これについては、今年から年次的に3年間計画、これで実施されるわけですが、この計画の中にもですね、便装とか、便所の改善、改修はなされておりますが、下水道に、あるいは浄化槽に接続する、その対策までできているのかどうか、その点についてお伺いをしたいと思います。まず一番目には、加入率を出しておりましたが、これについても、先ほど加入率については、昨日の、一般質問の中で、加入率、あるいは計画、現在の進捗状況、これはありましたので省きますが、まず今日は磯部小学校の生徒さんもいらっしゃいます。そういう中で、特にプール、あるいは 学校の体育館、そしてまたグラウンドにですね、トイレがあります。これについてもですね、落とし便所です、まだ。まず便器、便槽の改善、そしてまた下水道、浄化槽の接続について、この対策が今度の耐震化に向けて、どのような対策で進んでいられるのか、教育長の答弁をお願いします。
久保田教育長。
11番、豊坂議員の質問にお答えをいたします。ご指摘のように、壱岐市内における公共下水道が完備されている地域と、浄化槽によって水洗化のトイレ等が配備できている場所とがございます。学校につきましては、郷の浦地区における栄華小学校、郷の浦中学校、幼稚園では郷の浦幼稚園、芦部地区の一部における瀬戸小学校、そして瀬戸幼稚園、公共下水道につないでおります。議員ご指摘のように、栄華小学校の場合にどうしたことか、生活排水の分がこの公共下水道につながっていない向きがございまして、遅れましたが、単独事業として取り組み、現在、完備をしております。それ以外の学校の校舎につきましては、水洗化の工事がほとんど終わっているわけですけれども、ご指摘の体育館にトイレを有している体育館のトイレの部分についての水洗化ができている学校と、そうでない学校がございます。幸い、耐震化工事につきましては、平成24年度6校は、校舎についての耐震化工事をいたしました。25年度から、体育館の工事が入ってまいります。予定としては、体育館5校、校舎2校というのが25年度の耐震化工事でございます。その体育館の中でも、現在2校程度がトイレを持っており、汲み取り式で残っておりますので、この分につきましても、校長の方からも要望として、いつかは工事をしてほしいというのが上がっております。委員会といたしましても、耐震化工事をしていく中で、この総合的な判断を加えながら、ぜひ必要であると判断される工事については、合わせて工事をするという、耐震化工事の基本的な姿勢の中で、ご指摘の快適なトイレの使用のためには、体育館の方を合併浄化槽の位置等も検討をしながら、現在、それぞれの現場の方の調査をしておりますので、26年度、27年度に予定をしておりますところも含めて、実施できる方向での検討を具体化していきたいと考えております。
豊坂議員。
はい。じゃあ、耐震化の計画があるところについては、この耐震化工事と併用して改善を進めていくというのはわかりますが、 場所を、浄化槽のですね、場所、例えば、映画小学校の場合、まあ、プールがあると思います。これについても、プールは上にありますね。トイレもあります。で、ガス小学校についてもですね、浄化槽よりも体育館、あるいはプール、これは浄化槽の槽よりも上にある。ただ問題は、グランドのトイレ、これについては一段下ですから、これはポンプアップする必要がありますが、なぜこれをやるか、現在、一般的な公共のですね、観光トイレについては全部水洗化になっています。あるいは、老人福祉施設もこの2、3年でだんだんと改善をしていただいています。そういう中で、学校関係が一番この水洗、取り組みについて、下水道の接続について、全然されてない。先ほど言われました、明華小学校の、これは手洗い。これはですね、私が2年前言ったのは、絵の具を洗えば、絵の具、洗った汁が全部排水路に流れております。これ早く接続をするように、あるいは、英華小学校でも、プールは上にあります。こういうところを接続するとすれば、あるいは便装等は変えなければならないわけですね。便装やな、便器。そういう器具の改善はする必要がありますが、学校関係に向けて、教育の現場に向けて、トイレが落としというのはですね、まず、環境施設よりも早くしなければならない問題で、局長、二度電話がいらないようにですね、年々計画をやって、で、耐震化があるからないから、これは耐震化に向けては手間取りにならないように、それは対応する必要がありますが、耐震化がないところについてもですね、浄化槽はあるわけです。校舎の浄化槽があります。それにつなぐ、接続する対応を、緊急に、あるいは年次的に、教育長が年次的というのは、教育長の任期期間も年次的という感じで私は取っておりますから、そういう中での決意表明をお願いします。
小田教育長。
最初のお尋ねの中で私の方が触れることができない部分がございました。グラウンドのトイレにつきましては、失礼いたしました。先にそちらの方から、お答えをしておきたいと思いますが、現在小中学校部活動あるいはジュニアのスポーツ等を屋外でしている分がございます。その場合は屋外の運動場の隅にある形の季節のトイレを使っていることが多いようです。本日お見えの伊佐内小学校の場合もジュニアバレーは体育館の中にある水洗化トイレを、ソフトボール関係については外のトイレを使われていると思います。校舎内における水洗化トイレと少し違う違和感を覚えながら、まあ、清潔感を維持する上ではいくらかなりともの抵抗感をお持ちだろうと思いますし、地域の方がナイター設備等の中で利用されての屋外トイレの利用についても同じようなお気持ちがあられると思います。議員ご指摘の形の中でまずは児童生徒がより良い形の中での学校生活を送れる環境の整備に努めることを第一義にしながら地域の方の利用についても促進をしていきたいと思います。加えて先ほど申されますような英華小学校につきましてもプールのトイレについてはまだこれが公共下水道に実はつながっておりません。私もそれを聞きまして、遅れていることに気づいておりますのでこちらのことも検討したいと思いますし、加えて各学校における浄化槽の位置が自然流下でできる場合については、まあ、かなり工事費としても安い形でできるでしょう。しかし必要となればご指摘のポンプアップを利用する形の中でもやはり工事をしなければいけない。でこれは、屋外にあるトイレ、体育館にあるトイレ、今数を当たりながら、その分についての耐震化工事は工事として大きな柱として進めてまいりますが、こちらはこちらで、 耐震化工事のない部分についても利用度の高いところと総合的な判断をしながら、この屋外トイレ、体育館のトイレにつきましても接続的な方向を年次的にできる限りご指摘の期間内にできればと考えております。ご支援をどうぞよろしくお願いしたいと思います。
豊坂議員、
はい、記憶者は今その最後の言葉をの資料を続くわけではないわけですが、必要ならばということの提言がありましたから、必要ならばじゃないの、必要だから言ってるんだ。そこだけは4年間の中に任期期間中にやるようにお願いをするよ。特に今日は江沢小学校も来てますから、グラウンドの整備、グラウンドの接続等はですね、これはすぐできます。浄化槽の方が低いですから。で、これについてもですね、こういう対応できるところは早急にやるべき。あるいは小杉小学校のように、もう5メーターぐらい下のグラウンドに、隅にトイレがありますが、これはポンプアップすればできます。やろうという気があればできます。清志長、やるという心構えで任期内にお願いをして、これを終わります。よろしくお願いします。もう一点は、春島のですね、学校給食共同調理所、これは、昨年の給食センターの、これは共同調理所ができました。で、春島にもできました。これについて、これはもう現在、浄化槽はできていると思いますが、当初は計画にはなかったという感じをしています。当初はいらないという保健所の指導もあったという話を聞いておりますが、これについて浄化槽が整備されているかどうか、イエスかノーかだけで結構です。どうぞ。
久保田教育長。
ご指摘の通りでございまして、いろいろな曲折がございまして、現在も地域の方からいろいろな要望等も出ておりまして、最善の形の中で、使用する水量等を考えた中での適切な浄化槽の設置に向けて取り組んでおりますので、今議員がおっしゃるような形の完成というところまでは至っておりません、はい、今早急な形で進めております。一緒に、まあ、いろんな点を抱えております、はい、ご理解ください。
はい、豊坂議員。
はい、これはですね、周辺はもう水産業のいろいろアワビとかウニとかいろいろいるわけですが、こういうところに浄化槽がない、公共施設に浄化槽がない、特に給食センター等については、まあ、断裁等はないわけですが、調理のお出入りが出てまいります。こういうところについてはですね、浄化槽を当初からやるべき、これはミスという感じで指摘をしています。これは早急な対応をするようにお願いして、この整備については、まあ、平成25年の当初予算に出るような対策を願いたい。お願いをしておきます。あと31分ありますが、21分ぐらいで終わります。あと3番目に、特養ホームの設置についてですが、まあ、3月31日の東日本大震災から以降ですね、いろいろな紆余曲折がありました。まあ、そういう中で、まあ、液状化の問題いろいろありまして、まあ、設計も出来高設計もでき、着工に入ろうかという時に事故があったものですから、現在、その建設に向けては、ちょうど延長化されておりますが、この建設に向けた現在の取り組み状況について市長、これは言えるところで結構ですから、言えないところはそこまで言いませんので、まあ、1分ぐらいで終わるような答弁をお願いします。
白川市長。
11番、豊沢議員のご質問 の3番目、公設特養ホームについて建設に向けた取り組み状況はどうかということでございます。私立特養ホームの建て替えの状況でございますけれども、今おっしゃいましたように、当時既存の特養ホームを平成24年3月までに消防法施行令の改正によりましてスプリンクラーの設置が義務付けられたために、平成24年3月末の完成を目指し計画を進めていたところでございます。しかしながら、今おっしゃるように、昨年3月11日に発生しました東日本大震災の被害によりまして、計画をしておりました埋め立て地にの建設計画を、見直すことを余儀なくされたわけでございます。そこで、既存建物をもうしばらく使わなければならないということでございまして、そのためには消防法をクリアしなきゃいけないということが生じました。パッケージ型自動消火設備を設置をいたしたところでございます。現在候補地および施設経営形態等、将来を見据えた施設の在り方、財源措置などを検討いたしまして、施設の建設を進めたいと考えているところでございます。なお、既存100床の建て替えに伴う建設場所につきましては、今まで大変お世話になっておりました湯本地区にお願いをしたいと思っているところでございます。
はい、豊坂議員。
はい、この既存の建設予定地、これは湯本ということで、以前から話し合っておりますが、早く予定地を決めてですね、設計に入って25年度には着工できる体制作りで進めてほしいということで、現在の特に特養法についてはもう老朽化しております。そういう中での早急な対応に向けて努力されることをお願いをしておきます。それでは4番目、第一次産業の振興についてお願いをいたします。先ほども第一次産業の振興についてはいろいろと、一般質問が出ておりますが、特に第一産業については現況厳しい時代に直面して、合わせて少子高齢化を迎え、年々一次産業のみならず日本の経済も低迷し下降状態にあります。デフレから脱却については12月の今月の16日の選挙終了時代に、終了後に新しい政権が打開策を究極化して実施されると思いますが、 TPP は農漁業に深刻な打撃を及ぼすということが感じられることの中から、まず質問の第一に、漁業の保身に対する行政としての具体的な方策、市行政の応援策、これをもう早急にやるべきだ。先ほども燃油等の問題も出ておりました。そういう中でこの燃油の助成も必要です。これは国策でやる、国策の国の補助あるいは援助を受けて、やるべきだという考えを持ってますが、まず地域の漁獲量も昨年から見ればだいぶ減っております。こういう中で漁業の現在鮮魚でですね、特に勝本漁業でも鮮魚販売というのが 95% 以上、活魚での販売というのは少ないです。で、これについては短縮の、これは短縮についても陸上あるいは海上の設備があると思いますが、こういうことに向けてもですね、行政である程度漁協の方といろいろ相談をしながら、何かの漁協に対する漁家に対する支援、これは漁家イコール漁業組合になるわけですが、組合が何か今対応しなければ、25年この漁業振興は年々もう組合の運営もできなくなるようになります。ただ現在ですね、ちょうどなんで気象がこういうふうに変わったかというのは、昨日これは12月11日のちょっと現在の気象、海水温を見てみますと、 行きと対馬の中間にですね、暖流が18度以上の暖かい水海水が18度、17度の海水が真ん中にあり、で、福岡とそれから、対馬から韓国の方にはですね、16度、15度の冷たい海水があります。で、魚はこの暖かい方にはおりません。で、こういう中で現在気象状況がこの暖流によって、壱岐・対馬の海域の方には暖かい、その海流があるから魚が、まあ、いないということもあります。で、そういう中での対策として、例えば今から先にですね、一本釣りでブリ等が釣れてまいります。まあ、2月に向けてブリが最盛期になりますが、これについてのですね、淡畜施設、まあ、今陸上は勝本の漁協でも、5艘ぐらいありますが、この淡畜に向けるような対策、何かその是正策をですね、行政でも具体化して、何でも言えば漁協と相談するということもあるわけですが、特に水産関係については後藤、部長も、水産については専門家です。あなたの実力を発揮してですね、行政指導的あり方をやるべきだということをお願いしますが、まあ、この点について応援策を具体的に25年度の予算には反映させてもらいたいと、こう今お願いをしておきますし、後で市長から答弁を受けますが、それと2番目には農業振興に対する行政の、これも行政は今JA にいろいろ方針だけを指して、行政もですね、何かの具体的な方策を持たなければ域の農業あるいは漁業は自分たち行政もリーダーを取っていかなければならない、そういう考えの中でおりますから、具体的な振興策を願いたい。で、現在私はあと7分程度で終わりますが、施設園芸についてはですね、今アスパラ推進の時代です。で、このアスパラについては、日本農業省を取りました。日本農業省の域アスパラというのはですね、これを皮切りに現在のアスパラの振興をすべき、これについては行政の思い切った、その例えば東証投資が言います。アスパラについても東証投資が言います。現在アスパラについては燃油等は、これには南房セットは言いませんので、いろいろ骨組みあるいはハウス施設についてのこれの投資に向けて、投資の投資に向けて何かの独自の方策をすべきだと考えております。これについて、こういう内容についてですね、市長の考え方をお願いをしたいと思います。あと、もう質問次第では早く終わりますから、よろしくお願いします。
ここでお別れいたします。ただいま12人のチャイムが鳴りましたけれども、このまま豊坂議員の一発問を続行したいと思いますが、よございますか。
はい、
はい、白川市長。
豊坂議員の4番目の質問でございます。第一次産業の振興について、漁業農業ともにの質問でございました。私は金が申し上げますおりますように、先ほど申し上げましたように第一次産業が壱岐の不振の鍵を握っていると思っておるところでございます。そこで、まず豊坂議員もおっしゃいました、やはり、農漁業 農協漁協等にですね、やはり、相談をして、そういった技術者あるいはその道の専門家に、十分な相談をして、本当に、何が求められているのか、そういったことをですね、やはり、担当者レベルで、よく勉強することがまず第一だと思っておるところでございます。もちろんそのことについては私につないでいただかないかんわけですけれども、そういうことを思っておるところでございます。ところで、漁業でございます。漁獲の減少、 漁獲高の減少、これには輸入の拡大、あるいは魚離れの消費者の方々等のこともあるわけでございます。また高齢化、そういった状況を踏まえて後継者が不足しているという状況もございます。市といたしましては、単独で水産業の振興と就労者の支援を図るためには、平成23年の9月から全国初の認定農業者制度並びに漁業後継者対策制度を実施をしております。今年10月からは、離島の一番のハンディとなっている輸送コスト、これがやはり私は産業振興に大変な足場になっていると思っております。輸送コストを支援する事業も実施をいたしました。さらに水産物価格の低迷につきましては、先ほどおっしゃいます、鮮魚は 90% 以上なんだと、そういった中で実は福岡市場、福岡魚市場に非常に出していらっしゃる。で、漁協長会とともにですね、足を運びました。そして、その価格形成の仕組みが、市場が始まる前に相対販売という、相対販売というのがあるそうでございまして、もう何トンか分かりませんが、それを市場が開く前に価格を決めてしまう。それでその取引を決めてしまう。で、価格はですね、その日の一番最高値で取引するということです。しかしながら、それでいいじゃないですかと僕が言ったところですね、いや、そうじゃないんだと。最初相対取引をするのはですね、その市場に出てくる最高の品物をですね、で取引するんだと。ですから後で市場に出たのはですね、まあ、ある意味2番手3番手のやつが出てくるわけです。そうすると、そこの最高値といってもですね、これを当たり前に出すときはもっと高くなっているわけですね。ですから、その相対取引というのが、その市場の価格を抑える一つの要因だということを私は、まあ、組合、漁協長さんからお聞きしましてですね、それに対して強くですね、魚市場に、市長として、まあ、抗議までいきませんけど、ぜひ改善してくれという申し入れを行ったところでございます。いずれにいたしましても、漁獲量の減少よりも漁獲高の減少がひどいという、値段が上がっていないという状況でございます。それをやっぱなんとか解決したいな。そのためには先ほど申しますように輸送コストの支援もしていきたいと思っているところでございます。他にも継続的な事業といたしましては、藻場の造成、人工魚礁による 漁場整備、離島漁業再生支援事業、就労確保支援事業、担い手体験取り組み事業、漁船リース事業、漁業近代化資金の利昇給、漁獲共済事業、漁船損害保険への一部助成、密漁防止のための監視活動事業、漁船近代化施設整備事業などを実施をしております。先ほど申されました、探知区等の具体的な方策については、担当部署で、適宜対応されたいと思っております。栽培業の一層の推進を図るために建設いたしました域栽培センターを活用して、安定かつ迅速な供給体制を取り、放流による沿岸域での漁獲量確保を図り、漁獲高があるよう支援をしております。今後もさらに国県と連携を取りながら漁業振興施策を積極的に展開してまいります。次に農業振興に対する方策、早急な対策を優先すべきということでございます。本市の農業振興につきましては、農業が持続的に発展していくため、農業者は効率的かつ安定的な農業経営ができる環境整備や人づくり、組織づくりが重要であると認識のもとに、さらなる農業振興を促すため、国県の計画構想を踏まえ、壱岐市においても長崎県の内容をもとに、農業者個別所得保障制度、中山間地域等直接支払い制度、担い手育成確保対策、工事工作放棄地解消対策、畜産振興対策、人農地プラン等の振興を図っておるところでございます。特に、肉用牛の振興につきましては、農業、先ほど牧野議員のご質問にもありましたように、農業生産額の 65% を占めております。市としても7000頭の回復はおろか6000頭はという状況にございます。このことにつきましては、購買者の減少等々も心配でございまして、どうしたらその頭数の維持ができるのかということを考えているところでございまして、これにつきましては、38ございます農業生産法人、そういった方々の との連携というものもですね、考えていきたいと思います。今日は豊坂委員にはその、考え方はご披露いたしませんけれども、そういう考えを持っておるということを お伝えしたいと思っております。施設電源につきましてもですね、先ほど申されますように、やはり、いちごなど今あの加温がいる、やっぱり油が高いんだと大変なんですね。ところがアスパラはそういった加温がいらないという状況もございます。でしかしながら、ハウス等々の建設、初期投資、いわゆるイニシャルコストがかかるということでございます。このイニシャルコストをの壁を取り払うと、私はすんなり、そのアスパラの栽培に入っていける、そういう環境は整うんじゃなかろうかという考えを持っております。これについては、今おっしゃいましたことを、参考にですね、研究してまいりたいと思っております。農産村資源を有効活用した地域ビジネスの展開、創出を促す取り組みの6次産業化、これにつきましてもですね、ぜひ推進を行っているところでございます。例えば具体的に申しますと、アスパラを、揃えるためと思いますけれども、切りますね、根っこが余ります。でそれが何トンという単位でですね、廃棄されております。例えばああいったものをですね、6次産業化できないのかという気持ちもございます。ぜひお知恵ございましたらお聞かせ願いたいと思っています。今後は長崎県が23年度に策定いたしました振興計画、長崎農林業農産層活性化計画をもとに、本市の農業振興に、力いっぱい進めてまいります。
お届けいたした豊坂議員。
それでは今日の最後の締めくくりをやりたいと思いますが、私の締めくくりですが、一般市の締めくくりではありませんが、白川市長、病院、今は市民病院に入院された方のですね、特に褒める意見が出ている。で、介護、病院に入院をしてですね、この介護のあり方については、市民病院に私は入院してよかったという市民の声があることを、皆さんにお知らせをしておきます。それから最後に、白川市長、トップマンとしてのですね、観光に行っても、第一次産業のその行政の指導にしてもですね、トップリーダーとしての役割を平成25年度の予算に何かメニューを出してもいただきたい。もうこれは水産についても同じですが、農業振興についてもメニューを、白川のメニューを出すようにお願いして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。